LGBT ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は帯広アイヌ語教室の上野貞さん。今日の講座はミニニモについてお送りします。
いしょれアイヌ語ラジオ講座の上野貞です。
いしょられ吉田真理子です。上野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は第9回目ミニニモの作り方についてお話しします。それではアイヌ語の本文を私の方から読んでみます。トカッチョッタシワリもありアンベミニニもありアイエコルカイアヌンコタンオッタボッチーもありアイエハワシミニニモネコンアカビアズクアンコルイモトイカタアラマワアウルブシカバイカラアンコルイモアウライワアボッチカワシトネアカルワアタッケネルネ。次に本文を一つほどに読んでいきましょう。吉田さん、あてについて読んでください。
はい。
トカッチョッタシワリもありアンベミニニモアリアイエ
トカプチョッタシバレイもありアンペミニニモアリアイエ
コルカイアヌンコタンオッタポッチェイもありアイエハワシ
コルカイアヌンコタンオッタポッチェイもありアイエハワシ
ミニニモネコンアカリア
ミニニモネコンアカリア
ツクアンコルイムトイカタアーマワアルブシカ
つくあんころ、いもといかた、あ、あまは、アルプシカ。
バイカラあんころ、いも、あうらいは、あぼっちかは、ひとねあかるは、あさっけねるね。
バイカラあんころ、いもあうらいは、あぼっちかは、ひとねあかるは、あさっけねるね。
本文を一つずつ解釈していきましょう。とかっきおった、しばるいもありあんで、ミニもありあいえ。
トカプチおったしばれいもありあんて、ミニにもありあいえ。
トカプチはトカチ地方のことです。おったは、どこどこではという意味です。しばれいもありあんでは、しばれいもというものという意味です。ミニにもはしばれいものことです。ありは、何々とのとにあたる言葉です。あいえは、言うという意味です。トカプチョッタ、シワリもありアンベ、ミニニもありアイエ。全体で、トカチでは、シワリもミニニもと言います、という意味になります。コルカイ、アヌンコタンオッタ、ポッチェイもありアイエハワシ。
コルカイ、アヌンコタンオッタ、ポッチェイもありアイエハワシ。
コルカイは、けれどもという意味です。アヌンコタンは、よその村という意味です。おったは、どこどこでは、という意味です。ポッチェイモは、他の場所で、ミニニモのことを言うときの言葉です。ありは、何々との、と、にあたる言葉でしたね。あいえは、言うという意味です。はわしは、何々だそうだ、というときに使う言葉です。今回、あのことがおった、ポッチェイモあり、あいえはわし、全体で、けれども、よその村では、ポッチェイモと言うそうです、という意味になります。ミニニモ人、猫アカリア。
ミニニモ人、猫アカリア。
ミニニモは、しばれいものことです。猫は、どのようにという意味でしたね。アカロは、作るという意味です。矢は、何かを尋ねるときに使う言葉でしたね。ミニニモ、猫アカリア、ムニニモはどのように作りますかという意味になります。ツッカンコル、イモ、トイカタ、アアマはアルブシカ。
ツッカンコル、イモ、トイカタ、アアマはアルブシカ。
ツッカンコルは秋になるとという意味です。イモは芋のことですね。トイカは土のことです。カは上という意味です。タはどこどこに、アーマは置くという意味です。ワはしてでしたね。アルブシカは 凍らせるという意味です。ズッアンコロ、芋という方、アラマはアルブシカ。全体で秋になると、芋を土に置いて凍らせますという意味になります。パイカラアンコロ、芋、アウライは、アボッチェカは、シト、ネ、アカドは、アサッケ、ネルネ。
パイカラアンコロ、芋、アウライエは、アポッチェカは、シトネ、アカルは、アサッケ、ネルネ。
パイカラアンコロは、春になるとという意味です。芋は芋のことです。アウライエは、洗うという意味です。和は、してでしたね。アボッチェカは、潰すという意味です。和は、してです。とは、団子のことです。ねえは、何々にの、にに、あたる言葉です。アカロは、作る。和は、してです。アサッケは、干すという意味です。ねえは、である。ルは、の。ねえは、だよという意味と、で、ねる、ねで、何々なんだよという意味になります。パイカラアンコロ、芋アウライは、アボッチェカは、ひとねあかるは、あさってねるね。春になったら、芋を洗って、潰して、ダムを作って干すんだよという意味になります。本文を一通り読みました。全体の意味を日本語で読んでいきます。十勝では、しばれ芋を胸に芋と言いますが、よその村では、ポッチェ芋というそうです。胸に芋は、どのように作りますか？秋になると、芋を土に置いて凍らせます。春になったら、芋を洗って潰して、団子を作って干すんだよ、となります。今回は、ムニニモ人についてお話しします。
今朝も帯広犬の教室の山田藤井さんにお越しいただきまして、上野さんと二人でお話ししていただきます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ムニニモ人ってどうやって最初は作るんですか？
秋芋を掘った時に、昔はですよ、
はい、
芋をより分けた時に、縛り芋と保存していくと別々にしておきました。
はい、
そして、土を平らにして、そこで春になったら、より分けが十分にできますように広めておくんです。
はい、
で春になって溶けてきた時に、それを皮むく時に、
はい、
ボウルに水を入れて、
はい、
指先を洗いながら、皮を剥いて、
はい、
そして溶かしていくんです。
ああ、その時には何かで溶かすんですか？
手でね、手で潰したり、手で潰さないと、きねて潰しても作ることができないです。
うん、
だから手で潰して、
うん、
そして水出しをして、
うん、
そして絞ってから、
うん、
薄に入れて潰して、そして水で、ザルでこうしたりして、硬いところを捨てて、
はい、
そして柔らかいところを水出しをして、長い間水出しをしないと、ちょっと、えぐみがあるんです。
は
あ、だから、そのえぐみがなくなるまで、水出しをして、
はい、
それから絞って、薄に入れてついて、
はい、
団子にして焼くんですけど、ご先祖にあげるっていうことは、今まで一度もありません。
はあ、そう。
米の団子だとか、
はい、
稲切りだとか、冷えとか、そういうようなやつの団子は神様とか仏様にはあげてやるけど、この縛りの団子だけは神様とか仏様にあげたっていうことは一度もうちらではなかったと思います。
あ、そうですか。そしたらね、
はい、
これ食べるときにはね、そういうあげることはできないんだったら、うちの人だけで食べるっていうことですか？
うちの人だけじゃなくて、
まあ、近所に配る。
配ってね、一緒に食べたりしますけど、神様とか仏様のところは絶対ないことですね。
うん、これにこう、いろんな混ぜ物はしないんですか？
混ぜ物を、芋のでんぷん
ね、
でんぷんを、あんまりボサボサしたときに、でんぷんを混ぜて、
はい、
そして団子にします。
はあ、
そして、それを好む人であれば、
はい、
シリコンにも使ったり、
はい、
おつゆに入れたりはできます。
おシリコンもできますよ、
ね。はい。しばれ芋だけの団子を おつゆとかおしるこにしたら溶けてしまってね、ダメになります。
あ、そう、あ、でんぷん混ぜるというわけ
ですか。混ぜるとちょっとね、くどみがありますけど、はい、それでも食べれます。
それでね、あのしばれ芋をね、どうやって昔は食べたかっていうことから教えてください。
袋でこうしてもしおるでしょ、
はい、
それを薄について、はい、ちょっと粘り気が出てくるんですよね、
はい、今
どうのしばれ芋でもね、
はい、
その粘り気が出た時に、はい、団子こしが昔ですからね、
はい、
こんな大きなので熱い団子にして、
はい、
鉄板のこんな大きな鉄板がありましてね、はい、その鉄板を火の上に置いて、
はい、
そしてそこへテステッカする。テステッカっていうのを、はい、ちょっと乾かすっていうんです、
はい、
そしてテステッカしたら、はい、それを炉の中にアクを掘って、
はい、
そしてそこへ入れて、
はい、
そしてその上に火を焚くんです、
はい、
そして時間が経ったら揚げてね、
はい、
それをきれいに洗って、
はい、
もう一度鉄板の上に置いて、
はい、
そしてステッカーして、そして食べたんです。そして油をつけたり、すじこをつけたりして食べて美味しかったです。意外はね、フライ鍋にね、本当に小さい薄くしたやつ、味もなくなるんじゃないかなと思うほど、薄い団子にして、それを油で焼いて、
うん、
それでも皆さん美味しい美味しいって食べますけど、
はい、
昔の味はきっとないんじゃないかしら。その時に私たちは美味しい、その熱いやつを、こんな大きなやつ熱いんですよね。今みたいにこの小さいやつでないからね、はい、美味しかったんですけど、今でも美味しい美味しいって、今現在は私も美味しいって食べるんですけど、昔の味はないんでないでしょうかと思います。
今日の一言。今日の一言は、使徒について、帯広アイヌ語教室の安藤さんにお話ししていただきます。安藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。使徒というのは、団子のことです。使徒を作る材料としては、米、泡、稲きびなどの穀物をひいて、粉にして、これを練って形を作り、それを茹でて作ります。形は丸く平らに円盤状に伸ばしたもの、お月見団子のように丸いもの、それに、イオマンテという熊の霊送りの儀式に使われる、ソロワン玉のような形のものなどがあります。また、このほか、今回ご紹介したような、ムニミモシトのように、芋のでんぷんを使って作る人もあります。こうした人は、日常的に食べるほか、イオマンテの時に、熊の神様に持たせるお土産や、祖先供養の時の供物などにも使われました。今日の一言は、使徒についてお話ししました。
それでは、お時間になりました。また来週も、このアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週は、帯広の歌謡や舞踊についてお話しいたします。
ナイライケレ、ありがとうございました。
イライライケレ、ナーカンナツイ、ぬかいあんなんこんなん。